りしています。さあ、それでは一般社団法人 II アソシエイツ理事、そしてクベルアカデミー主任研究員の堤久美子さんに、
はい、
新実在論と II についてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最近私はね、
はい、
その五反田に行きますと、
はい、
次元っていう言葉を毎回耳にするような気がします。
はい、
はい、その次元っていうと、
はい、
なんかモヤモヤモヤっとした感じで、
はい、
なんか私なんかつかみにくいんですけども、
うんうん、はいはい、
哲学の世界でも次元っていう言葉ってよく出てくるんですか。は
い、いや、あのね、元っていう言葉と次って言葉はあるので出てくるっちゃ出てきますよね。一元論とか二元論とか、
そうですね、
そう、それと次元はリンクしてるので、
あ、よくね、
はい、
あの3次元4次元5次元とかって言いますけども、
はいはい、
それって要するに、
はい、
一元論二元論の、はい、その哲学的な言葉とちょっとリンクしているっていうことですか。
ね、リンクしているところもあるでしょうし、リンクしてないところもあるかもしれません。結局ほら次元って何て言うの、幅動きの量と、
はい、
比例してるじゃないですか。
ほうほうほうほう。
だから一次元だと点なので点でしかないでしょ、うん、動きが、
はい、
だから点の動きすんなみたいな
点だから動きできないですよね。
1個の動き、例えばですよ、
ええ、
で2次元だと線の動きしかないから、もっと多面的に考えるとか言われるから、
はい、
そうすると3になるでしょ、多面的だと、うん、立体になるから、そう、
はい、
でそれじゃ足りねえんだよっていうと4、うん、その時間の空間みたいな、
はい、
になってってみたいな、簡単に言うと、その動きの自由さって考えていただけるといいかなと思います。
そうなんですね、はい、
だからその考え方からいくと、うん、哲学的にも、うん、新実在論は多面的なので、多元論っていう、うん、言ってみれば言えるので、
はい、
私の解釈だとつながってる部分が多いかなみたいな感じ。
その新実在論でいう多元的なものってなると、
はいはいはいはい、
まさにその何でもありって言ったらおかしいですけども、
うんうん、
私たちがイメージできない動きっていうのも入ってくるわけですね。
そうですそうですそうですそうです。なので次元を超えてますでしょ、
はい、
っていうことになりますので、
だから今までの常識には当てはまらないことも、
うん、
もう可能にな
る、可能になると思いますね。はい、
真実在論ってそういうことなん
ですね。そういうことだと思います。はい、
例えば、ね、数年前でしたら、
うん、
ネット上でみんなで会議をするとかって考えられなかったですよね、
はい、
何百人もとかっていう、
はい、
でも今はもうなんかコロナ禍のこともあって、うん、それがもう普通になって
きました。普通ですよね、
はい、久美子さんもね、ずっとすごく慣れて
るかどうか分かりませんけど、Zoom の会議はやってますよね、
で、今それがまあ可能になって、
はい、
私たちもイメージしやすくなりましたけれども、
うん、
じゃあ2年前で言うと、新実在論的に言うと、
はい、
その Zoom の会議とかっていうのはありえなかったこと、はい、
そう、テレビ会議みたいのはありましたよね、うん、
あ、そっかそっか、
はい、
なるほど、
どっかとつないでとか、海外に出張とか支店があるところはそことつないでっていうのはやってましたよね。
ありましたね、
はい、
その一般的に私たちがこう
生活ではない
中でっていうのは
ないですよね。はい、
でもそういうところないところから降ってそういうのが可能になってきたりとか、
うんうん、
っていう、なんて言ったらいいんですかね、
うん、
今私たちの思考とか頭の中ではないものが降ってなんかどっかで発生するみたいなのが、
そうだと思いますね、
真実在論的。
そうですよね、そうだというふうに解釈をすることによって、うん、現実現場が、うん、リアルになってくる、意味の場を問う、意味を問うことによって場ができるっていう、
うん、
それが意味の場の一つの、はい、解釈ですから、うん、だからどれだけ問いを立てるかっていうことにもなってきますよね。
うんうんうん、
だからどれだけそれこそ質問投げるか、はい、情報欲しいって言うかっていうことともリンクしてくると思いますからね、
はい、うん、なるほど、はい、どれだけその質問を投げかけるかっていうことは、はい、どれだけその次元を増やしていくかっていうことにもなる、は
い
は
い、なると思います。
もうでも問いすら出てこないこともあるのかなって。
どういうことですか。毎日問いでしょ。
まあそうか、でもそうですよね、うん、哲学はそう
だし、だってもう今日もう何着てくかというところからとか、うんうん、何食べるかとか、はい、日常と問いと意味の場合密着してますよ。
問いと意味の場と日常は密着してる、
密着してるっていう、どういうコンテクストに住んでるのっていう、意味の場が現れる場がコンテクストですから、うん、だからどういう土地に生まれてどういう家にっていう、その自分が作る場の前の場があるでしょ、
はい、
だからその場をどれだけ広げていくかがによって違ってくると思いますけどね。
その今いる場のちょっと前にいた場で、うん、問いをかけて今いる場に来ましたよね、
うんうん、
で今私がこういる場で問いをかけて次のまた場ができて、はいはい、新たな意味の場がどんどん出来上がります、はいはいはいはい、それが本当に多面的に複雑になって、はいはい、新たなコンテクストが、
はい、ののコンテクストありきなんですね。
最初にある、
ね、あるの。だからそのコンテクストを創作するとこ、うん、ところが、うん、ほとんど無意識だから、それが問いとして何のために生まれてきたのとかなんです。
うーん、
だから何で命があるのとか、はい、命って何っていう、 IIS そうでしょ、うん、命って何っていう探究からのスタートですよ、
はい、
命って何って、生きるって何、うん、あれコンテクスト、
うーん、
なんで何のために生まれてきたので最後終わるでしょ、
うんうん、
それ最初は命って何からだから、そしてその設備は脳にあってっていうスタートでしょ、
はい、
でその脳だけに限らないですよね、心理細菌があるから、うん、そうするとそれって体中のことだしってなってくると、うん、フィジカルな PQ っていう知恵が必要になってきて、はい、その PQ が世の中で言われている体力とかスタミナとかじゃないんですよね。 S 級でやってる PQ は体のことだから、体の目に見えない分野部分のとこ、ことだから、
体の目に見えない
部分だって、神経細胞とか細胞とか見えないでしょ、
はあ、なるほど、
うん、はい、60兆なのか何十兆なのかでできてるって、ちょっとどれだよみたいな、うん、皮膚として見えるとか、あと動かせるってその筋肉なんていうの、何十パーセントぐらいでしょうね、自分次第で動かる、動けるところって、
ああ、なんか髄筋とかね、いろいろありますよね。そうそうそう、
いろいろあって、はい、で無意識だと体がだんだん縮こまっていくとかいろいろあるでしょ、うん、その無意識な細胞に働きかけるのが S 級だから、だから PQ と S 級って隣接してますよね。
なるほど、
はい、でそれをチャクラだとか、はい、あのそのなんていうのかな、言ってみれば自分ね、気ですね、気の通る経絡のことだとかを扱っていくでしょ、
はい、うん、
あのしつけっていう名目で、
はい、はい、あの体を感じて、
そうそうそう、
それからチャクラも下からみたいなのは、そうそうそう、そう、あの IIS ではやりました、
ね、やりましたでしょ、
はい、やってます
やってますでしょ、
はい、
あと物も、うん、これは何ですかの問いでしょ、うん、全部、
はい、
だから時代なんですよ。
うーん、
あれ私には真実在論なので、
うーん、今の一連の PQ から S 級から、うん、その体の細胞であったりとか、うん、チャクラであったりとか、うん、全部が真実在論ですか。
真実在論、うん、あれは意味の場を問いを立てて作ったプログラムじゃない、はい、II 講座は実在論だから、
はい、
実存主義のサルトルとか、うん、あと言ってみればそのなんていうの、ハイデッカーだとか、うん、から来てる実在論実存主義をメインとした II 講座、真実在論をメインとした IIS っていう、うん、そういうつながり、う
ん、なるほど、
はい
はい、例えばね、うん、IIS では、うん、あの物を見て そのものになるとかっていうのもありますよね、うんうんうん、はいはい、そのまあ私なんかそのものになるっていうのがまだ感覚的にはつかめてないんですが、うんうん、それも哲学でいう真実在論
になるんですよね。 Yes, だと思います、はい、
それはあの自分で問いを立てるっていうふうに先ほどお話になりましたけれども、うん、私は例えばじゃあ今久美子さんの水筒がありますけれども、うんうん、この水筒に、うん、となる、うん、一緒だっていうふうになるとする場合、うんうん、私はこの水筒ですっていう問いになるんですか、うんうん、それともそれ自体があ
のね水筒
に
いやいや不適切じゃないんですよ、うん、動きがあるので、うん、そうじゃない動きがないと劣化しないでしょ、はあ、だから全てには動きがあるので、
はい、
だから朽ちていくわけですよ、
うん、
だからそのなんていうのかな慣れるんですよ、でも慣れにくいんですね、
うん、
DNA 的に遠いから、
うん、
だから DNA レベルで近いものからチャレンジしてますよね、木とか花とか、
はいはい、
で、村上春樹の何の本だかちょっと忘れちゃってましたけど、石になったりしてるんですよね、石と喋ったりとか、はい、あの人の本は本当に真実在論的な観点から、うん、そうなんていうのかな配置してるっていうのなんて言ったらいいのかな、
うん、真実在論的な観点から書かれてる、
書かれてると思います。だからハルキストっていう人たちが、はい、やっぱり魂の共有共鳴で好きになっていくと思いますよね、
うん、
すごく面白いですよね。
なるほど、
はい、
ちょっとポカーンとしてしまったんですけども、
ええ、
でもその作品を見てね、
うん、だってすごい違う次元に行くことをストーリー化してますから、
はい、あちょっと私ももう一度読んでみます、
うん、何でもいいので、
うん、
読むと、うん、そういうことかっていう、
うん、じゃあその違う次元に行くっていうことは、うん、もう真実在論的であるっていうこと、
私にはね
なのです
ね、うん、私で入り口が必ずあるから、はい、高速の入り口とかインターがあるので、で私なんかは小学校の時は水道の蛇口が入り口だったから、ハリーポッターだと4か4分の3の線路とか
あー
ホームとか、
ね、
目に見えないホームがあるでしょ、あの本にも目に見えない場があるので、はい、それを意味の場とし、うん、そこを設定して主人公やいろんな人を配置して、うん、そこで起こってることは一般の人にわからないんですよね、
うん、
本人にしか、
はい、
だけどそれで紐解いていくわけですよね、
はい、
いろんな場面を、
うんうん、
だから完全に私には真実在論の意味の場を創作していく本なんですね、あれ。
ハリーポッターもそうだし、
ハリーポッターも
村上春樹もそうだし、
う
ん、
そう
っていうことなんですね、
うんうん、
でその久美子さんは今ね蛇口が入り口だったっていうふうにおっしゃいましたけれども、うん、それはその次元に行く時の入り口なんですよね。
そうなんです、そうなんです。
でその蛇口から入ると、
はい、違う世界に行くんですね。
はあ、よく耳にするパラレルワールドみたいな
のですか、ね、そういう言い方をね、あの人の東野圭吾さんの本とかでね、パラレルワールドの本書かれていて分かりやすいですね、はい、だから売れるよね、あの人の本もね、
うーん、
その違う次元をうまく小説化されていると思いますよね、はいはい、だから昔の方の純文学読んでも分からなかったことが今のやっぱり直木賞とかお取られになる方たちの本って、そう今現代風の次元を表現されていると思います、
うん、じゃあその久美子さんの蛇口を私の場合は何か、うん、何でもいいんですかね、
何でもいいの、入り口だから、はい、入り口があるのね、
ええ、
トンネルでもいいし、
ええ
誰だっけね、トンネルを越えるとそこは雪国だったみたいな、川端康成、
はいはい、
とか、うん、必ずあの人たちは、なんかあるんですよ、入り口が、小説の入り口があるんですよ、写真の人もいれば、うん、なんていうの、海岸の人もいれば、 トンネルの人もいれば山の人もいれば襖の人もいれば学校の教室の人もいれば必ずそのファンタジーがあるんですよ、そこにね。それを物語にしてると思うんですよね、そこで体験して。
例えば、はい、私は小説家ではありませんが、はい、なんかファンタジーを体験したい、はい、じゃあ入り口をあそこの扉に設定しようっていうふうにしたら、はい、扉を開けたらそこにファンタジーの世界が、
はい、あると思います。
ある、
ある、その人の物語が。
でそれは、はい、目で見えている今までと同じ世界なのか、はい、全く違う、こんな世界見たことないみたいな世界なのか、うん、それは自分が決める。
見たことない世界です。
見たことない
世界、扉なんだから。
うーん、じゃあ例えばね、うん、今私の目の前に
あのね次元上昇っていう講座を提供しているのがそこなんですよ、
ね、
そこなんですよ。違う次元にチャレンジすることなんですね。次元上昇のプログラムを作ったのは、今言った、扉があるの知らないんですね、誰も、
うん、
だからドラえもんをね作った人はすごいですよね。
そうですよね、
あの人はもう飛んでるから次元がね。
は
タケコプターとかどこでも扉とか、あれってどっから来たんですかって思いませんか、
う
ん、
思います。
はい、
今はもう私たちそれ目にしてるからね、うん、でもそれを生み出したっていうのがすごいですもんね。
そうなの、はい、その人はだから何かの入り口があって、うん、そこを開けてファンタジーの世界を作っていくだわけでしょ、うん、現実、現実っていうかあのねアニメとして。
はい、おお、じゃあちょっと私は次元上昇を、うん、まあ、来年でも、うん、あの参加した方が今の話が分かりやすい。
分かる分かる分かる、だって次元上昇の法則レッスンを上げてるから。
あ、なるほどです、うん、じゃあこのラジオを聞いて、はい、私のこうあやふやな質問で余計分からなくなったという方もじゃあ次元上昇の講座に参加して。
今はね S に、ね、ご参加されてるって言ったので、はい、全然いいと思いますよね。
ちなみに、はい、最近もあの蛇口からどっか行かれてますか、久美子さんは。
最近はですね、蛇口は本当にその自分のレッスンの小学校の時に必要な入り口だったのであって、はいはい、今は別に自分で扉を作れるので、はい、わざわざ蛇口に行かなくても、
あ、そうなん
ですか、どこででも今でも。
あ、それはその次元上昇の講座の中に入ってくる話ですか。
入ってきてるかな、分かんない。
自分で作れるっていうことも、
うん、ああ、あのレッスンしてけば自分の、はい、なんていうの、その上昇、はい、次元上昇する入り口は作れると思いますよ。
へ
え真面目にレッスンすればね
なるほど、
はい、
でもまあそれを積み重ねてきている久美子さんだからこそ今ここでも、うん、パッとその扉というか、うん、なんかね、うん、その入り口を作れるっていうことなんですね、うん、
だってそれは哲学より前からやってるから、小学校からやってるから。
ああ、そうか、それは哲学じゃない、う
ん、じゃない、
真実在論とかっていう話じゃなくなった
、ね、たまたま真実在論だったんだとか。
あ、小学校の頃はもちろんそうですよね。
そう、もうやってんじゃんって思うわけ、うん、
そうか、うん、なるほど。真実在論の本の中に、うん、ユニコーンもいるっていうのはそういうことなんですね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。だってその人が体験した世界だからね。
はい、わかりました。ちょっと夢見心地な雰囲気の話になりましたけど、
うん、そうですか。
でも久美子さん的にはしっかりとした哲学の真実在論から話しましょ
う、うん、ベースがあら、哲学がベースにすればこの話できるっていうふうに思ったから。
なるほどです。
はい、
あの皆さんこのラジオ何回も聞いていただきたいと思います。
いやいや、ありがたい。
何回も聞いて落とし込みたいと思います、
はい、うん、
はい、そして皆さんそれぞれの入り口をね、
はい、
はい、
ぜひ
いただければと思います、はい、はい、ということで、
はい、
久美子さんどうもありがとうございました。
いや本当にゆきさんいつも真剣に聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、さようなら。